おはようございます。粕谷浩二です。あ、アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。どうぞよろしくお願いします。別におはようございますを頑張っていたところに意味はなかったんですけど、朝聞いてる方ももしかしたらいるかもしれないって思ってね、通勤時間中とかさ、通学時間中に聞いてくれてるかもしれないでしょ。なんだその顔は。みんななんでそんな顔するんだ。今回は メッセージから読みます。
どういうノリだ。
なんだ。
メッセージから読みますから。皆さん、メッセージちゃんと聞いてくださいね。
聞きます。もちろん。
ピンさんからです。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
粕谷さん、中澤さん、平井さん、大変遅くなってしまいましたが、明けましておめでとうございます。
はい、明けましておめでとうございます。ありが
とうございます。
1月1日の配信分に新年のご挨拶が間に合わず、とても残念です。しょぼーん。
いやー、しょうがない。
ですが、これからもメッセージを送らせていただければいいなと思っておりますので、よろしければ本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。ペコーディ。
お願いします。
さて、中澤さんがアライアンスミュージックライブにご出演とのことでおめでとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい、1月1日配信分は寝る前に聞かせていただいたのですが、新年早々の嬉しいお知らせにテンションが上がってしまい、その後なかなか眠れませんでしたよ。
いやー、ありがとうございます。
素敵なライブになることと思います。中澤さんの美声で会場の皆さんをメロメロにしちゃってください。それでは本年が皆さんにとって素晴らしく素敵な一年になりますように、皆さんのさらなるご活躍をお祈りし応援しております。という応援嬉しいです。
ありがとうございます。
中澤さんの美声が聞けると思いますよ。
いや
ー、ピンさんもライブ来てくれるのかな。
お、
来てくれてるんだったら ね、
ね、
ぜひ
聞いていただきたいと思います。
サービスしましょう。中澤さんが、分かんないけどどんなことになるか、
僕も分かんない。
ミュージックライブに関しては制作も何も僕ら関わってないから ね、
そうね。
どうなることやら。
いやーもうね、怖いよ。
見に行きます。楽しみにしてます、
はい、
今年もね、告知からスタートできるってことで本当に嬉しかったですね。
そうですね、
どんどんどんどん出るところを増やして出させていただいて、告知もバンバンして、たくさんの人に作品を届けられるように2013年頑張っていきたいですね。
そうですな。
それでは参りましょう。今回のトークテーマはライブです。今年も今回もこの人たちと一緒にお送りしてまいります。それでは参りましょう。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二の
ゲスト中澤雅人の
バージョン開い。
どうも。ブログとかツイッターに書くときにライブとライブを微妙に使い分けたりしてます。アルビノエンターテイナー粕谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
あー、なるほどね。ブログやツイッターとかでもうそろそろ、ライブについての宣伝をしていると思います。こちらの方の要約も、受け付けておりますので、ぜひぜひご一報くださいという感じで、中澤雅人です。
ライブっていう英語表記を見るとなぜだかライブと言ってしまいたくなる平井正幸です。
本当、
はい、
ライブ、
ライブ、
LOVE は、
え、
LOVE、
LOVE、 LOVE、
言いたくなる、
言いたくない
本当な
っちゃうね。
本当だ、
なっちゃうよ。
あれだな、
なっちゃう。
今日ずっとそんな感じだね。
どうしよう。
そうだ、そうだ、そう、ライブのことを語るときはずっと、いや今度もライブに出るんですけどとかっつってね。
いやいや、こっちはちゃんとカタカナのライブだから、
カタカナは言いたくはならない。
そうそうそ
う、 LIVE だと、
うん、ライブ
になっちゃう、
ね、
そういう癖を持ってるのね。
どんな癖だ。
これからのトークが楽しみです。この番組はアルビノエンターテイナー粕谷浩二が声優中澤雅人をゲストに迎え、平井正幸のバージョンアップを企てながら、プロジェクトワンサイズのトークスキルを磨きつつ、成長の過程をフリートークでご披露するライフログ的バラエティ番組です。
はい、
まあ、そんなわけでね、今回のトークテーマライブなんだけど、
うん
うん、
僕は本当にこの年末年始ライブ好きだなって思った。
お、
あのね、忘年会と新年会があったでしょ、
うん、
年末年始だから。
ありましたね。
で、特に平井さんと僕2人して、中山慎吾さんの開いた、
はいはい、
あれはなんか個人的なアライアンスに関する忘年会みたいなのがあったわけですよ。個人的な忘年会に関するやつみたいなやつがあって、飲み会があって、
はいはいはい、
あそこ行って、
うん、
まあ、僕正直ほとんど知らない人ですよ。
まあそうだ、
正直
顔はね、うん、顔は見たことあるとか、それこそ一回挨拶したことあるぐらいだけど、一緒に仕事したことがある人とかは特にほとんどなかったんで、
うん、
まあ、ほとんど初めましての中で、うん、平井さんを横に置いて、散々パラその 忘年会であるところのライブをめちゃくちゃ盛り上げてくるっていう。
はっちゃけてたもんね。
はっちゃけてたんじゃないですよ、うん、はっちゃけてたんじゃないんです。
はっちゃけ
あれはライブをやってたんです、うん、わかりますか ね、うん、今の平井さんにとっては粕谷浩二はすごい酒が入って調子に乗ってるなに見えたかもしれない。
いやいやいや、そうでもないよ。
で、あ、じゃあ平井さんの言う、うん、はっちゃけてたの意味がちょっと僕とは違うかもしれないけど、
うん、あの、あの、あ、じゃあ、じゃあ、お酒
なんだ、なんだ、なんだよ、なんだよ。
僕は平井さんが喋ろうとすると止まるっていう癖を持ってるんで、
あの、俺行けなかったんだから、ちょっとそこら辺詳しく聞かせて。
詳しくは聞かせないけど別に。あのライブにいた人は、あのライブにいた感覚を得られたっていう価値なんでね。
なるほどね。
あのライブについて細かく解説はしないですけど、
うん、
本当、まあお酒の場でさ、とりあえず忘年会とかね、あとまあ友達と飲んでる時もそうですよ。飲み会とかって楽しみたいや、
うん、
全員が、
うん。
楽しみたがってるわけじゃん。だから、まあ僕も演者だし僕もお客さんなんだけど、うん、みんな、楽しもうと思っている人たちであることは他ならないわけじゃん。そしたら、うん、楽しくするの当然でしょうっていう話じゃん。
うん、
だから、どんどんまあね、特に飲み会だと分かりやすいのはお酒があるっていうことで、うん、で、お酒を使いながらさ、ずーっとバカみたいに面白いことを喋ってていいわけじゃん。
うん、
あの場が好きなんだよ、
うん。
で、新年会、別に新年会ってかちこまったわけじゃないけど、年が明けてからも友達と飲んだりしたわけで、そこで友達と飲んでたりするときに、まあ去年はどうだったよ、今年はどうするよっていう話ももちろんあるわけよ。で、仕事の話もするわけよ。だけどやっぱ楽しみたいでしょみんなっていうところがあるから、ガンガン盛り上げていくわけじゃない。
うん、
そして一番最後すっごい気持ちよくなって帰るわけじゃない。あれをまあ僕からすれば、そういうライブみたいな忘年会新年会を作りながら、本当に僕が好きなライブ感っていうのはここなんだよねっていうのを再認識してて、
うん、場を回してたよね。
そう、
うん、
場を回すで、
うん、
なんかライブ的に作り上げちゃうのが僕好きなんで、
うん、
そのさ、まあ、ライブっていろんな意味がもちろんあって、いろんな取り方、いろんな使い方があるとは思うんだけど、あの作ったネタとか台本を発表する、表現するステージ、ライブっていうのももちろん楽しくて好きなの。だから朗読ライブを僕ら3人で立った時も超楽しかったし、やっぱライブすごい好きっていうのもある。で、また、まあ、僕はだからちょっと退屈な真面目な講演会セミナーみたいなところにも立ったりするわけですよ。で、そういうところでも、まあ、ある程度話すことが決まってて話すんだけど、人の前で人に向かって伝えるべく話すっていうのはやっぱライブなんで楽しいなって思ったりはする、するんだけど、僕の一番好きなライブ感っていうのはそことちょっとずれてて、それこそフリートーク番組、バラエティ番組のようなものだよね。こう番組内、ステージ上とかで、そこで新しいネタが生まれたりするっていうのはすごい楽しい。飲み会も基本的にみんな、まあ、持ちネタを持ってたりとか、話そうと思ってるエピソードを持ってたりするかもしれないけど、飲み会なんて何にも決まってないじゃん本当は、うん、スタートなんて。で、みんな別に盛り上げる義務は背負ってないわけよ。楽しみたいと思っている前提しかないわけじゃん。だから何にも持ってなくていいんだけど、話してるうちにちょっとしたダジャレとかね、ちょっとした小ネタが生まれて、それをまた拾って天丼にして繰り返してとかっていう、その場の面白さがその場で生まれていく感じ、
うんうん、
あのライブ感が僕超好きで、
うん、
やっぱライブ好きだわって思ったし、
うん、
だから僕がコント師、漫才師、漫談師とかっていうそのライブに立つ人も好きなんだけど、僕がそこを目指さなくてフリートークやラジオパーソナリティ、バラエティタレントになりたいって思うのは、多分このライブ感を作りたいからなんだろうなって思うんだよね。
うん、
ラジオの生番組で言えば、まあ、FM でも AM でもそうだけど、メッセージを募集してメッセージを読みながらそこで何を話すかが生まれていったりとか、バラエティ番組も基本的に今回扱うネタとか決まってたりとか、大前提として進行台本はあったりするんだけど、その場で誰が何を喋るかでどんどん生まれてきたりするわけじゃん。で、ゲストさんも打ち合わせしたのと違う質問をすれば、その場で新しい答えが出てくるわけじゃん。すっごい二人ダンバーって聞いちゃってるけど、僕面白くない話してるかな、大丈夫かな。でも、そこで生まれてくる その僕の感じるライブ感が超好きで、だからこのプロジェクトワンサイズでやってるポッドキャストもかっちりした番組を作りすぎないし、うん、あの特に僕は喋りの時にあんまり台本とか話すネタとかも決めずに話し始めるし、救急車消防車の音が入ろうと基本的には収録を止めずにやるわけです。それがライブ感じゃないっていう、そのライブ感が好きだわーって感じた年末年始。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。なんつってちょっと熱弁モードに入っちゃって、2人がね真面目に聞いてくれちゃったから、もうちょっとボケればよかったかなって今反省をする。
ひとまず忘年会は楽しかったそうで、
めちゃくちゃ楽しかった
もういいな、だからはっちゃけてまましてたっていう、
平井さんがはっちゃけてたと表現するぐらい、うん、めちゃくちゃ楽しくて、うん、でそれこそね声優さんがほとんどだったでしょ、あの場にいた時、うん、でみんなもその MC さんたちじゃないから、うん、話の回しは得意じゃないんだけど、振ったら受けてくれるし返してくれる人が基本なんですよ、ね、うんうんうん、だから回しやすい回しやすいであとあれぐらいの、ま、なんか10人くらいの人たちがいたりするとバンバン振ってバンバン盛り上げられるわけですよ、うんうんうん、でそれこそ面白くないことを言ってくれてもいいと、面白くないことを言ってくれたらそれを面白くするからみたいな感じでうわーって回してるの超楽しかった、うん、よかったね、
った
一番乳首ネタが盛り上がったしねあの場で生まれたんだよ、
あれね、
あれも、うん、僕も平井さんも別に乳首のネタなんて持ち合わせてないわけじゃん、行くわけじゃん、でも、
う
ん、あの忘年会に行ってとある人がポロッと乳首ネタを言ったんだよ、うん、これはいけるって僕見たわけだから、うん、もう、うん、あらゆる乳首ネタで転がして、
あらゆるってどんなの、
それはもう、まあ、いやここでは言えないようなゲスな話じゃなかった、う
ん、じゃないんだね、
ちゃんとそこに女性もいたし万人受けできる上品な方の乳首ネタよ、うん、笑える方の乳首ネタをしてただけなんだけど、うんうん、乳首ネタは転がったね、
転がしたんだ、
コロコロコロコロ転がしたね、乳首をコロコロ
コロコロ転がしてね、やっぱ盛り上がっていったよ ね、 ね、キャッキャッキャッキ
ャッキャッって、ね、
あの面白さがあったりとかっていう、でも本当その僕が本当に目指しているところがその飲み会トークが楽しいってことは前から知ってたんだけど、うん、本当に目指しているそのライブ感の面白さってどこかなって言ったらここやないかいって気づいたのはあのあたりだったね、忘年会新年会をやりながら、だから分析力が今年、まあ、去年末から今年にかけてはちょっと上がってた感じがしたの。これってなんだろう、この楽しさってなんだろうって、この楽しさみたいなことをやりたいっていう漠然としたものをこれまでも持ってたんだけど、ああそうかそういうことかっていう、この場で笑いだったり、まあ、それこそこの場で感動が生まれたりするそのライブ感がすごい好きって思う。だから感動 VTR を扱うバラエティ番組もあるじゃん、でもあれも、まあ、感動 VTR っていう使い方間違ったな、感動する映像動画を見て、うん、感動するだけで、まあ、視聴者とテレビの発信者としては関係性は成立してるんだけど、あれの表現としての一つとしてコメンテーターたちね、まあ、スタジオで見ている人たちが感動することであの場に感動が生まれたっていう演出なような気がしてね、うんうんうん、あその場に何が生まれるかっていうのが僕は大好きなんだなって思ったね、思った。作り上げた作品で、まあ、映画であったらスクリーンに映し出されるものと観客が受け取るもので、そこにも新しいライブが生まれているのは確かなんだけど、僕が体感したいのはもうその場そのものを体感したいっていうことだよね。それを感じた年始ですよ、
うん、
ライブ大好き、
ライブ、
うん、だから本当に僕はいずれちゃんとした形でプロジェクトワンサイズのラジオをライブ公開収録とかも
やりたいね、
ちゃんとした形でやりたいし、うん、もちろんプロジェクトワンサイズのワンマンな形で作品を表現するのと一緒にトークもするっていうような場をやってみたいなっていうのはあるね、
うん、
トークこの3人のトークをね1時間聞いたらもうみんな大変なことになるよ。
大変だないや大変だと思う、
大変だ、
う
ん、
なんかねそんな感じで、うん、本当ライブ好きなんだな、本当もっと頑張っていこう、もっと頑張っていこうって思っている昨今です、
うん、
なのでぜひ あ、まあこのまとめももうやめよう。そんなことを思っているよっていうことを発表しました。笠谷浩二です、はい、アルビノエンターテイナー、やっぱりアルビノエンターテイナーと名乗ってプロを目指してやってまいりますので、ピンさんをはじめメッセージをくれる方も、くれなくて今回の番組を聞いてくれてる方もどうぞよろしくお願いしますね。
お願いします。
それでは後半も盛り上がってライブ感たっぷりでやってまいりましょう。
はい、
はいはい。
毎月1日11日21日の3回、それぞれトーク番組1本とオーディオドラマ1本を配信しながら、31日にはおまけ配信をしております。ワンサイズポッドキャスト、粕谷浩二のゲスト中澤雅人もバージョンを開い、今回はトークテーマライブでお送りしております。
どうも、マスターです。はい、今日は、日本の面白いものを発見する、フェイバリットジャパンウォーク。お、では、早速、あそこの人に声をかけてみましょう。ヘロー、ヘロー。
どうも、どうも、粕谷です。粕谷と申します。
おいえ、ナイスネーム。最近面白いものない?
面白いものといえば、プロジェクトワンサイズのウェブサイトかな?
イェーイ、ヨーチェック!
あの、僕の声を聞いてる人がふわふわってする感じ、
ふわふわってされちゃ困るよ、トーク番組なんだから。
トーク番組
どうする、ライブやる、1月末ぐらいにライブやるか、
やるか、
1月末ぐらいにライブやっちゃおうかな。歌ったりするライブやる、
あ、やろうね、
歌ったりするライブやったら楽しそうだね、うん、
いいね、楽しそうだね。
どう、中澤さん、スケジュール的には。
俺、もう決まっちゃってるかな。
中澤、それは何月何日にどこでやる、なんていうライブなの。
1月24日に南阿佐ヶ谷の阿佐ヶ谷ドラムでやるアライアンスミュージックライブです。
おー、いいなー、それやりたかったね、僕らも ね。え、そのライブってどんなライブやんの。
歌います。
いいな、歌うっていいな。
中澤雅人が歌います。
どんな歌。
歌はまだ決めてるところです。
おお、まだ構成中なんだ。
一応ね、何曲かはもう決まってるし、うん、許可を取ってるところもあるんですよ。許可を取ってるところもあるんですけれども、他にまだ決まってなくて、
うん、
ちょっとどうしようかなと思ってて。
女性歌歌うの
は歌わない。
女性歌はなしなんだ。
歌えるのがあったらいいんだけどなっていうのは。あと、どうしても歌いたいのがあるんだけれども、
うん、
まだ音源が存在してないっていうのも。
へ、
う
ん、どっち系統でいくの。なんていうかな、低音の自分の声質が表現しやすい系の歌、まあ、男性の低い系の歌だよねとかでいくのか、うん、またはそのなんか高音の響き的なのでいくのか、どっちだかな。
両方
まず、
うん、中音低音高音
両方。持ち時間ってどんくらいあるの。
持ち時間20分ぐらいなんですよ。だから大体4曲ぐらいですね。
そうだね、
僕、
うん、で4曲ぐらい、
あと軽くトーク入れて、
うん、ま
あ、
もしくは3曲にして、うん、トークをがっちり入れるかとか。
いや、もしくは1曲だけにしてトークを半分以上、
ね、ほとんどトークライブにして、
う
ん、
コンセントぶっ壊しまく
り、歌わないっていう、
歌わない、どういうミュージックライブやっちゅうてん
の。ずっと喋って、それでは最後の曲になりました、う
ん、俺が音楽だっつって
昔、
うん、
ね、
うん、昔月井のりおさ
ん
っていう声優さん、あのニャンチューの声とかで有名な声優さんがいらっしゃるんですけど、
ニャンチューだよ。
そうそうそうそう、
うん、
その方のそのリーディングイベント、ライブみたいなものがあった時に、
うん、
演目1時間トーク3時間っていう、
いいね、
ライブをやったことがあって、
いいね、さだまさし系、
どんだけ喋るんすかっていう。
喋るの好きだね、うん、
喋るのが楽しい。そう、喋るのが好きな人はね、喋るの楽しいし、
喋り出したら本当止ま
らない。で、そういう人の喋りを聞く人もそれが好きだし、だから、うん、いいよね。そういうのもあっていいと思う。まあ、中澤さんはだからそういった意味では、歌にメインを置いてね、
う
ん、やっていくんだと思いますけど。
これライブっていうものの、捉え方だと思うんだけれども、うん、基本的にはお客さんに、生で見てもらって楽しんでもらうところにあるわけじゃない、
うん、
僕の中で今こういう話をしていいのかちょっと分かんないんだけれども、自分の中でその歌うことに関するテーマ、自分の中でのテーマみたいなものがなかなか定まらない
ん
ですよ。
おお、
リーディングとか物語読み物っていうのがあるときは、その物語を面白くする、
うんうん、
読み物として 人に聞かせられる形にするっていうようなテーマが明確に見えるんだけれども自分を使って、うん、歌って難しいなって思って、
まあ中澤はその音楽家じゃないからな、うんうん、
だから、まあ、まだ完全に固まってるわけじゃないんだけれども、うん、ちょっともやっとしたふわっとしたテーマとしては、その歌うからには、なんだろう、こう自分に関連したもの、自分の仕事であったりとか、自分の信念であったりとか思いであったりとかに関連したもの、ただ好きな歌を歌うんじゃなくて、がいいかなっていうのを思ってて、
いいね、うん、僕だったらね、アンパンマンマーチかな。
題名出したね、
うん、
お、
僕が歌ったらアンパンマンマーチかな、または、
ね、
またはブルーハーツの青空だな、うん、
あ、
ブルーハーツの青空はね、本当にプロになってどっかで好きな歌歌ってくださいって言われたら一回歌いたい歌、
はいはいはい、
あとはね、ポケットビスケッツのイエローイエローハッピーかな。
うーん、
イエローイエローハッピーもね、なかなかいい歌なんでね、
結構懐かしいところですよ
ね、僕も歌いたいなっていうのはあるね。あとはだから最近ので言えば、最近つっても 1,2 年前だった気がするけど、ももクロの日本万歳が歌いたいね。
あ
の歌はね、一番最後で泣いちゃうんです僕が。でそのももクロの日本万歳とかの気持ちを、うん、ライブとかでみんなとこう拳握りしめながらなーって共感したいっていう気持ちがあるんで、うんうん、僕だったらその4曲ですね。
ああ、なるほどね。
急に決まりましたけど。でもまあ僕の場合はもうちょっとトークしたいから3曲にすると思いますけど。
じゃあ2曲ぐらい。
平井さんはじゃあここぞと言ったら歌いたい歌とかあるの？
ここぞと言ったらか。
堂本兄弟に出たとしたら歌いたい歌とかあるの？
おお。あ、でも一曲あって、うん、木村カエラさん
の、やっぱり、
うん、
Whatever You Looking For っていう曲があるんですよ。うん、ちょっと初期の頃の曲なんですけど、うん、
ちょっと初期の頃、
だいぶ初期の頃の曲で、
うん、
まあバラードなんですけど、
うん、
なんかこう思いの切ないのは伝えられる曲だなって思って、
そう、やっぱ結局さ、うん、歌ってさ。元々は基本的にその作った人の思いを伝える的なツールなわけじゃん、
うん、
曲詞っていうのが、だからそのやっぱり、まあ、物語でいうところの台本と同じで、曲と詞という素材、いわゆる本を上手に表現するっていうミュージックライブとかにはしたいよね、
うん、
そうありたいね、
うん、
だそれでいうとやっぱこう自分がそもそも聴いてて共感できるというか、うん、自分の気持ちが乗る曲とかを選ぶというね、
そうそうそう、うん、まずね、
うん、
まあ、そこら辺のテーマを持ってね、
うん
うん、
どうなっていくことでしょう、
そうだね、
楽しみですね、
ひとまず、僕のことを知っている方は、うん、まあ、まず特撮の1曲か2曲は入るだろうなっていうのは多分容易に想像がつくと思うんですよ、ね、っていうか、そう、打ち合わせで、うん、中山慎吾さんと星野さんにお会いした時に、うん、まあ、星野さんもライブ出演されるんですけれども、うんうん、星野さんにあれでしょ、マサトモは特撮歌うんでしょって、まず真っ先に言われてえっ、まだ僕の中でテーマ決まってないけど、まあ歌うかなみたいな感じになって、
まあ、それも第一種期待という言葉だから、
そうだね、
期待に応えるかもしれないし、期待を上回るっていうことも可能性としてあるわけだから、
うん、
それはまだわからないよね、
そうだね、
まだわからない、でももう僕らも聞きに行こうね、
うん、
え、
行こう、
そのライブあれなの、サイリウムとか持ってった方がいいの、
あってもいいんじゃないかな、
パンパンパン、フーみたいなやった方がいいの、そしてしてやった方がいいの、
え、なんか手振りとかある、
スペースとかあるんだったらおたげとかも覚えといた方がいい。
そういうノリの曲やるかどうかわかんないんだけど。
よ、中澤とか。
そういう
中澤や、うん、
演歌でもない、
練馬や、練馬や、
練馬
や、
練馬や、もう練馬や、
ね
え、ねえ、
ねえ、
ねね、
なので、まあ、僕らも多分聞きに行こうと思うし、聞きに行きたいな、中澤マストモが歌でどんな表現するのか見てみたい、感じてみたいと思いますので、
興味ありますね、
皆さんもぜひ、ね、ミュージックライブ、歌を聴くだけの簡単なライブなんでお気軽な気持ちでね、うん、会場に来ていただけたらと思いますね、
はい、
じゃあ最後にもう一回、いつどこで、
はい、 1月24日南阿佐ヶ谷、阿佐ヶ谷ドラムにて、こちらが、チケットが前売り3000円に、ドリンク代に500円、プラスされて、
3500円
になります。はい、はい、ようやくはワンサイズのウェブサイトからか、もしくは、僕のブログやツイッターなどでチケットをご予約できる場所を設けるので、そちらからご予約いただけたらと思います、
うん、そう、何かしら経由で、うん、何かしら経由でお申し込みください。
何かしら、
はい、いやいいね、しかしライブやりたいね、うん、
やりたいね。
僕らもまた朗読ライブとかやりたいね。
やりたいね。
なんか近々そういう場所ないかね、うん、
ねえ、ないかね。
アライアンスっていろんな企画やってるけど、ね、次の予定はいつなんだろうね、うん、
いつだっけか、
まあ、
3月ぐらいにあるのかね。
うん、
3月ぐらいにあるんだったらやっぱ朗読ライブとか出たいね。またね、
出たいね、
うん、3月ぐらいに出させてくださいって土下座しに行こうか、
うん、
であと5000円ぐらい積めば出させてもらえるで
しょ。いやいやいや、そういうお金の云々じゃなくて
安いし、そういうやり取りなのっていう、余計なごちゃごちゃをね、
いらぬ誤解が生まれるから、うん、
かなりツッコミにかけたボケだったけどね、今ね
乗っちゃったからね、うん、僕は。
でも中山慎吾さんとねまたお話をして、
うん、
ロードクライブとかにも出させてもらえるようになって、行きまみょうね、
行きま
みょうね、
行
きまみょうね、なので僕らプロジェクトワンサイズ3人でステージに立つこともこれからも増やしていきたいと思いますので、ぜひ皆さんこれからもどうぞよろしくお願いします、は
い、お願いいたします。
さて今回もいい年してにぎやかにお送りしてまいりました、粕谷浩二のゲスト中澤正人もバージョン開い、そろそろお別れのお時間です。このポッドキャストは今後も1日11日21日の月3回トーク番組と合わせてオーディオドラマを配信しつつ、31日のおまけ配信を定期的に行ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
また番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。次回1月21日月曜日配信のトークテーマはドヤルです。
ドヤル、
ドヤル。
番組へのご意見ご感想、僕らへの応援コメントなどと合わせて皆さんからのメッセージも募集中です。 E メールの場合はradio@onesize.info radio@onesize.info トークテーマ
ドヤル、
ドヤル、
ドヤル、ドヤル
へのメッセージをお待ちしています。
またプロジェクトワンサイズのウェブサイトではトップページのメニューメール投稿からメッセージをお送りいただけるほか、僕らの最新活動情報をはじめ画像ギャラリーやスペシャルコンテンツ、ブログへのリンクなどなど様々な情報を配信しております。 URL は http://www.onesize.info ぜひ隅々までご覧くださいませ。
制作はプロジェクトワンサイズ、番組音楽は小林直行、構成編集クロマス、お相手は
僕にしてみりゃね、舞台作りの仕込みからもうライブは始まっているんだよ、アルビノエンターテイナー粕谷浩二と。
僕からしてみたらね、ライブとかそういう企画っていうのはね、よしやろうよって言った瞬間からね、なんとなく始まってんだよね。スピードは速度はちょっと変わるかもしれないけれども、
長澤
まさともです。
僕にしてはね、生まれた時からライブ始まってんのよ、平井正幸でした。
ライブの意味合いが違うような気もするけどもね。
ライブ、はい、リブです、うん、
それでは皆さん、また次回耐えられなくなっちゃった。それでは皆さん、また次回
ワンの作りはワンサイズポッドキャスト、
さようなら。
なんか今日
なんかちょっと違う、
今日中澤さん長い、今日中澤さん長い、
ひどい
日だ今日。
ライブ、
ちょっとライブ